定刻になりましたのでおはようございます。じゃあ、
どうぞ。
あ、いいですか、はい。私元佐賀大学の豊島浩一と申します。今日本日はたくさんお集まりいただきありがとうございます。同席されておりますのは久留米大学の伊佐先生です。どちらも久留米在住なんですけど、メンバーは佐賀もたくさんおりますので、それでは早速説明をしたいと思います。よろしいですかね、
はい。
それでは3枚4ページのプリントが配られているかと思いますけども、これに基づいて説明をしたいと思います。私たち市民有志、今のところ6ないし7名という少人数なんですけれども、違法なオスプレイ基地建設を止めるための行動をやろうと、私人による法の執行ということで工事現場への車両等の出入りを阻止する行動を実施しようということで、皆さんにアピールしたいと思っております。仮称救助実施アクション佐賀となっておりますけれども、これはあくまでも仮称なので、今のところ市民有志でお願いしたいと思います。これが仮称でも出回ってしまうと、もうかなり影響が大きいので、私自身は気に入っているんですけども、でこの理由ですけれども、これは理由じゃない、ありません。私人による法の執行というのは結局車両 の交通を阻害するわけなので、明白にというか見た目道交法違反になるわけですね。ですけれども、その違法性よりもむしろそのより重大な違法行為、下に挙げておりますけれども、財産権の侵害、そしてより重大な違憲行為、憲法9条違反という、それを制止するためにはやむを得ないということで、これは正当行為であろうと、いわゆる違法性阻却ということになろうかというふうに考えております。で、したがってこの工事、毎日毎日ダンプが税金を道具にしておっておりますけれども、これを憂慮される皆さんは県の内外を問わず、そして直接阻止行動しなくても現場の周りで見守っていただくということだけでも大変な応援になるわけです。そういうことでぜひ多くの方々の参加を呼びかけたいと思います。で、理由はそこに、簡潔にまとめておりますけれども、ご承知のように米軍オスプレイの墜落事故、そして今全面的に飛行が停止しております。いつ再開するかも分かりませんということは、これまで知事や佐賀市長、そしてもちろん防衛省が繰り返してきたオスプレイは安全という、そういう説明が全く嘘であったということが証明されたわけですね。事実をもって証明された。ですからこれは当然根拠が、安全性の根拠が崩れたわけですから、当然、取り消すべきであると、発言も取り消すべきであるし、建設も工事も取り消すべきであるというふうに考えるわけです。で次にこれは安全性の問題ですけれども、違法性という点では2つ大きな点があります。この駐屯地工事というのは地権者全員の同意を得ていないわけですね、ご承知の通り。したがって、裁判も起こっておるということで、違法であることが明らかです。で、もう一つの違法性は、国の最高法規である憲法、その9条に違反することは、これは小学生が考えても明らかであると。その駐屯地の主な使用目的として配備が予定されているオスプレイは、下から3分の1ぐらいのところですけれども、2017年4月の地権者説明会で配布された防衛省パンフレットにどういうことが書いてあるかというと、島しょ防衛や奪回、防衛にとどまらず奪回ですよね、を目的に新設される水陸機動団を島しょ部に迅速に投入するためとされています。つまりあからさまに隣国との軍事衝突の準備であると述べているわけです。これは3ページ目の上の絵を見ていただきますと、これがまさにその当初、奪回作戦ですね、まさに戦争行為そのものを絵にしているわけですね。かつて維新の名前ちょっと忘れたけども議員が北方領土をですね、戦争で取り返したらどうかと という発言をしたら大問題になったわけですけれども、こういう発言を防衛省という公的機関が堂々とやってるわけですね。これが咎められないというのは非常に不思議なことです。そして、その行動半径ですけれども、少しその本文の下の方ですけれども、これは2014年に住民説明会で配られた資料、1回の空中給油で行動半径が1100キロということで、中国大陸、朝鮮半島、ここに及ぶわけですね。この図というのは、実はこの図というのはこれが最後で、それ以後の住民説明会で配られたパンフレットにはからは一切消えてるんですね、この図が。だから気にしているのかなという気はしますけども、それがもちろん行動半径が小さくなったわけではありません。でこのような能力と目的を持つ行為が戦争の放棄を定めた憲法に違反、9条に違反することは、これは明らかで、小学生でも分かる話です。ですから法の支配の原則からして許されるものではなく、当然これは警察がまず取り締まるべきであると、とりわけ佐賀県警が取り締まるべきであるということで、私たちは1月9日に佐賀県警に対して、ごめんなさい、佐賀県公安委員会に対して、警察法第79条第1項に基づいて苦情の申し出、つまり取り締まらないのは不作為としての違法行為の放置であるから不作為であるということを是正するように苦情の申し出を実施しました。しかしこれに対しては今のところまだ何ら回答はありません。それどころか県警は半年以上にわたってこの違法行為を放置しています し、今後も取り締まりをする様子が見えない。そこで私たちが市民有志が私人による法の執行として、この工事を少しでも止める行為を取らざるを得ないというふうに判断をしたわけです。ダンプ1台ごとに一体いくらの税金がどぶに捨てられているのか、誰か計算していただきたいと思うんですけれども、これを見るに耐えないと感じている市民の方も少なくないと思います。私 もう時々佐賀に行きますけども、車で通るたびに本当に苛立たしい思いをですねします。皆さんの中にもそういう気持ちを持たれる方多いと思うんですけれども、でこういうことをやりますとですね、どうしてもその現場での作業員との対立、あるいは場合によっては警察が出てきて逆に私たちを取り締まると、まあ目に見える違法行為は同行批判ですからね。そういうことになると警察との対峙ということが起こり得ますので、そこで不穏な状態が発生するやもしれないということで、私たちはもう完全な非暴力であるに徹するということを、事前の誓約書を皆さんからいただくことにしておりまして、それが最後のページに、非常に簡潔な参考文の誓約書ですけれども、これは取り巻きといいますかギャラリーの方は関係ありません。もっぱらあえて逮捕も辞さず現場に座り込んだり義勇法をしたり、あるいは立ち止まったりという行動をする人に対してですね、求めるものです。この署名をしない限りは、この行動には加わっていただきたくないということですね。ですからその署名をしたかどうかの区別をするために、例えば腕章とかワッペンとかね、そういうものを用意する必要があるかと思っております。これはこの参考目的は全く、非常に常識的なことで当たり前のことではあるんですけれども、こういう問題になりますと、ともするとその、いろんな介入がですね、暴力的な介入が入ってきたりという心配がありますので、そのための予防策ということで理解していただければと思います。でさて最後に裁判との関係ですけれども、住民の会の方、有志の方々が工事の差し止めを求める裁判を起こしておりますけれども、でまた私たちもこのメンバーのほとんどが、6名ないし7名のほとんどがこの会員なんですけれども、ですから当然この市民の会のメンバー、市民の会の活動を応援しておりますけれども、しかしその仮処分の裁判でさえ時間がかかっておりまして、3月とは言われておりますけれども、もう半年以上どんどん工事が進んで既成事実が出来上がってるんですね。でそうしますと、その既成事実の圧力というのはやっぱり強いものでして、これだけ進んだんだからもう今さら取り消しすばというふうな心理がね、裁判官にも当然働きかねない。ですからこれを逆に少しでも抵抗があると、 その抵抗に県民あるいは一般市民の支持があるということになると、まっとうな判決を書こうとする裁判官の背中を押すということになりますので、この裁判支援にもなるというふうに信じているものです。非常に簡単ですけれども、私の方からの説明は以上です。ご質問があればどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞ。読売新聞ですけれども、
はい、すみません、はい、どうぞ。
よろしいですか。
はい、
まず、市民有志の会が6名ないし7人という言い方されてますけど、
はい、
どういうことですか。6人になる。
6人は確定ですけども、実は今日参加された方がまだはっきり意思を表明されてい て、
あ、そう
にもかかわらず前に座っていただいたんですけど
じゃあ現状は6人
です。そうです、6ですね、はい。
その6人の方はどうやって集まった方
っていうか、裁判支援の会ですね。裁判支援の会の中のいろんなミーティングを通じて、私が呼びかけてそれに答えた方々ということになります。だから、まあ、裁判支援の会からの、まあ、いわゆる今の言葉で言えばスピンオフということになりますかね、はい、
裁判支援の会の中で呼びかけて、
はい、
豊島さんが呼びかけられて、
そうですね、もちろんそこにかけたことではなくて、SNS などで広く呼びかけておりますけどもね、もちろん、
それと、代表が豊島さんが今使われて、
これもやはりまだ仮でして、正式にちゃんと決めたわけじゃないです。規約さえまだ決めておりませんので、はい、あ、それから大事なことが一つありました。第1回目の組織行動、これはプリントにはちょっとなかったかな、第1回目の組織行動は来週の土曜日の早朝からということで、8時50分にあそこの駐車場に集まると、第4駐車場でしたかね、そこに集まって、ゲートがもう今たくさんあるようですけれども、そのうちの全部というわけにいかないので、そのうちの一つを封鎖すると、牛歩なり、立ち止まりなり座り込みなりでですね、止めると、まあ、できるだけ止めたい、長く止めたい、まあ、1時間は止めたいと考えておりますけれども、もう一度繰り返しますと、1月27日8時50分佐賀空港第4駐車場に集まるということで、これは当然佐賀県警にもお知らせします。不穏な事態が起きないようにということで、平穏に行われるようにという要請をします。まあ、来てくれとはわざわざ言いませんけども、何か事態が起こればね、平穏に収めるようにという要請をします。はい、
先ほどの6人の話に戻りますけれども、
はい、
先ほど豊島さんお話の中で佐賀市民が多いっていう言い方されてましたけれども、
はい、
これ具体的にどういう内訳になるんです
か。今のところまだ名簿公表することになっていませんけども、今のところちょっと待ってくださいね。佐賀出身で北九州に住んでおられる方が1名、それから純然たる佐賀市民が1、2、2人かな、どうですかね、山下さん。2人ですかね、純然たる探し見は2人かな。そして、熊本の方が1人。それだけかな。それで6になりますかね。
4とプラス豊島さんですかね。佐賀出身。
あ、じゃあもう1人。
もう1人。
もう1人だったんだ。
探し見2人、熊本県1人、豊島さんが久留米。
はい、そうですね。もう1人だったんだ。ごめんなさい。探し3人だ、ごめんなさい、探し3人、佐賀県、それも佐賀市ですね、佐賀市が3人ですね、はい、だからまあ半数は佐賀県民、佐賀市民ということになりますけど、別にこれは佐賀県民でなくてもね、全国民の問題でありますので、
さっきのお話の中で牛歩立ち止まり座り込みをされるって言うんですけれども、その具体的にイメージとしては出入り口の、
そうですね、出入り口用の出入りを止めると、
そ
うですね、出入り口を止めるということですね。
じゃあその歩道上で、立ち止まったり、
歩道上じゃなくて車道に入るわけですね。
車道に入る、
はい、車道に入らないと止められないですから。
出入り口の道路が続いてるから車道ってことですか。そうですね。
ああ
、そうですね。だからそのあれですね、国道上に出るわけじゃない。
国道には封鎖しません。
でっていうことです
ね。だからあそこは私道になるんですかね。市道になるんですかね。
あ、
だけど市道だって同行できるでしょ。
なるほどですね。
多分ね。
うん、でそこに座り込むなどして。まあ、少なくとも1時間ぐらい、
そうですね、
出入りを止め
て、そうですね、
はい、
はい、まあ、実際そういうことは去年の6月7月で行われているわけですね、うん、まあ、取材していただいたり、あるいは RKB の方は放送していただいたわけですね、うん、RKB 毎日がね放送していただきましたけど、
確認させていただきたいんですけれども、はい、まず初回が来週の土曜日にあるということで、はい、今後どれぐらいの頻度で続けていきたいとか、そういったスケジュールとか、
全くそのこれからなんですけども、できるだけ頻繁にということですけどもね、皆さんの体力それから時間が続く限り頻繁にということで、理想的には毎日24時間というのが理想ですけども、
あと人数の規模としては今どれぐらい集まりそうなんですか。
ですから、まあ、6名、7名は集まると思っておりますけど、最低そのメンバーは最低集まると思ってますけどね、それから見守りの方も期待をしております、おそらく5、6名とかね、同じぐらいの数が見守りで、参加していただけるということを期待しております。なんといってもやっぱり世論喚起ですね。実際にどんどん基地建設が、基地が姿を現してきますと、だんだん無力感というのがね、覆ってくるということになるので、そんなことはないんだ、止められるんだだぞというその心理的な効果が最大のもので、無力感こそが最大の敗北の要因になると思うんですね。そうじゃなくて、自分たちには力があるんだということを自覚していくということが最大の阻止の要因になると思うんですね。そこを狙っている。ですから、それを説得する、皆さんに説得するためには、やっぱり言葉だけでは足りない。コミュニケーション論でも、非言語コミュニケーションという言葉があるようですけどね、やっぱり体でもって、行動でもって、つまり、あるいは覚悟でもって、逮捕されてもやるんだというその覚悟を示すことで、説得力が上がると思いますね。どれだけの強い意志を持ってやってるのかということを訴えられると思うので、そこを狙ってるわけですね。ですから、当然逮捕されることも辞さないということで、まあ、その逮捕に非常に向いてる人たちはたくさんいるわけです。定年退職者、仕事持ってる人はもうちょっと逮捕されるというわけにいかないですからね。私のような定年退職者は別に逮捕されても、その家庭ではどっちかというと粗大ごみなので、そっちがそういうのがいいと思う
それぐらいの強い覚悟を持って、
そうですね、はいはいはい、
わ、
はい、
かりました、ありがとうございます。じゃあ幹事社からは以上になります。各社さん、
はい、どうぞ、はい、どうぞ。
はい、参加される皆さんは大体その退職者の方多い。
いえ、そうでもないですね。退職者は1、2、3人ぐらいかな。
他は一般お仕事
されてますね。はい、だから実際に今のところ本当に現場に立つのは2人とかそういうことないかもしれません。
イメージとしては辺野古 の、
まあそうですね、そうですね、はいはい、
ああいう感じ、
そうですね。だからまあ運動やってる仲間の間にはそういう過激なことをやると逆に世論が離れるという意見もあるんですけども、私はそうは思わないんですよね。あれは沖縄だからできることだというようなことを言う人もいますけども、私はむしろそうではなくて、同じこと、日本ですから同じことができるし、外国と比べたら全然ですよね。もう外国では日常茶飯事であって、逆に日本の市民運動がこういう手段を全く放棄してしまっているということが日本の市民運動の弱さだというのが私の持論です。 あ、それはもちろん冒頭に書いているように事故が起こってもう全面飛行停止ということで、もうそのオスプレイがダメ、いろんな意味でダメということがね、もう明明白白になったわけですね。まあ、ですからこの時期を捉えてやらなかったらいつやるんだという話ですよ、逆に言えばね。そういうことです。
見方によってはもうちょっと早く始めて
もうそうです、もちろんそうです。本当にそうです。ですから私はずっと言い続けてましたよ。6月7月頃になって、結局警察から脅しがかかったわけですよ。今度同じことやったらもう逮捕するぞと。それでやめちゃったんですよ。だからもう実に情けない話でね、そんな覚悟で戦争が止められるでしょうかね。逆に聞きたい、そんな覚悟で新しい戦前が止められると思いますか。ダメですよ。これじゃこのままだと本当に戦争に突入ですよ。もうで、まあ、ついでにちょっと言いますと、まあ、そういうこと言うとすぐに、じゃあもう安全保障環境が悪いんだとかね、北朝鮮がとか中国がとか言うわけですけども、もともとこの東証防衛というのはこれ尖閣の話だったんですよ。この2017年頃はね、尖閣がどうのこうのって今尖閣で誰も言わないじゃないですか。だからどうでもいいんですけど、ネタは今台湾って言ってますよね。ネタはどうでもいいんですよ。とにかく武器産業を育成したい、武器で儲けたい、今NISAとかなんとか言ってますけど、ああいう投資信託にだって軍需産業組み込まれてますからね。まあ、そうするともう抜けられなくなりますよ。一般の人がほんの少しの割合とか言いながら軍需にコミットしてしまうと、そういう経済になってしまったらね、もう抜けられなくなりますからね。でそういう まだちょっと言わせていただくと、それじゃあどうして国を守るんだという話になるんですけども、もちろん外交ということはよく言われるんですけども、それでも攻められたというわけですよね。その時のためにはこういう本が1990年に出てますので、市民力による非暴力による防衛と非暴力による国家防衛というのがもう非常に研究されています。北欧諸国では国家レベルで研究しています。まあ、ぜひこれを日本の市民運動は、ね、もっと知らないといけない。特に球場の会なんていうのはこれを知らないといけないと思うんですね。ですから球場の条文こそまだ変わってないんですけども、もう実態はズタズタですよね。ですから球場実施、球場をむしろ実施する、市民の力で実施していくという活動をしなきゃいけない。条文を守るだけじゃダメですよね。かつて久留米で球場、憲法記念日に毎年集会やってるんですけども、かつて亡くなった斉藤文夫さん、旧大教授のことね、憲法の、あの方がそういうこと言ってました。球場条文なんてあれただのインクの染みだよって、それを牧師するだけじゃ全然ダメだよって言ってましたけどね、まさにその通りだと思いますね。あ、どうぞ。はい。
冒頭の規約はまだ決まってないというふうにおっしゃってたかと思うんですけど、これ誓約書とは別に規約にはなんかどういったことを盛り込むみたいな。
まあ、ほとんどこの誓約書以上のことはほとんどないと思いますけどね。代表の選び方とか、話し合いをどういうふうに話し合いの決議をどうするかとか、まあ、普通の多数決で決めるとかね、そんなごく常識的なことを書くだけで、またあとお金のことも書くかもしれませんね。財政をどうするかとか、そういったごく常識的なことを書くことになると思います。はい。ですね、去年の29日に、ジョイフル坂店で、5名が集まって、そこで話をして、こういうことをやろうということを決めたというのが発足です。
手嶋さんが呼びかけ
た。そうですね、はい。まあ、その時 のメモ、その時作ったメモなんかも私のブログで公開しておりますので、ご覧になれると思いますけど、まあ、ちなみに私のブログはペガサス、ブログ版で検索していただくと多分トップで出てくると思います。
この融資としても、まあ、目的はオスプレイの基地建設を止めると。
そうですね、そうですね。今のところ 球場実施などという大それた箇所になってますけども、まあ、差し当たってわずか 6名7名のね、ですから とにかくできるだけ遅らせる、止める、そして世論を盛り上げて止めるということが、まあ、現在のほとんど唯一の目的ですね。はい、
前回6月7月にもやったときに、まあ、警察から次やったら逮捕されるということもあって、まあ、なかなか続かなかったということをおっしゃっていましたが、はい、まあ、今回ももしかしたら1回目やって同じこと言われちゃうこともあると思うんですが、
そうです
ね、どのように継続していこうと。
それはもう皆さん覚悟の上なのでそれを前提に始めたわけですからね、まあ、そんなに簡単に逮捕しには来ないと思うんですけどね、まあ、実際問題として、まあ、逆にこのご承知かと思うんですけども、このジン・シャープ の非暴力、この話をNHK がやりまして、今ちょうど再放送してますけどね、ここの中でジン・シャープ の独裁体制から民主主義の中に我々市民運動が取るべき198の方法というのがあるんですけどね、でその中に、拘束を求めるSeek imprisonment、 逮捕じゃないんですよ、imprisonment、 投獄を求めるというつまり逮捕されることを戦術に使うということさえ挙げてるんですよね、まあ、それによってその問題の取材を可視化する、こういう問題があるんだということを、逮捕が起きたら皆さん絶対報道せざるを得ないでしょう、まあ、それでも無視されるかもしれないけども、つまりメディアに露出をするしてもらうためにはやっぱり逮捕ぐらいのことがないとダメだというね、そういうことで逮捕あるいは投獄も戦術のうちだという、それぐらいのことを、しかも NHK が推奨してるんですよ。来週月曜が2回目なので、ぜひ皆さんご覧になっていただきたいと思うんですけど。
まあ、同じようにこの追い活動を続けていくとおっしゃってたんですが、はいはい、これはいつまで続けるとか、そういう目標とかありますでしょうか。
それは止まるまで、建設諦められるまでと、あるいはもうできてしまったらしょうがないからね、まあ、できてしまったらこれはその今度逆に撤去を求めるということで、やることになります。
止まるまで。
全くもう神経がわからないということですよね。まあ、確実にまた安全性が本当に証明されて、また使えるということになるということが確実な保証があればね、それはそういうこともそれ技術的な観点だけから言えばそれはあるでしょうけども、そういう保証もないまま止めもしないと、建設を止めもしない、立ち止まりもしないというのは本当に目的は別のところにあるんじゃないかというふうに考えてしまいますね。オスプレイが、まあ、仮にダメであってもとにかく軍事基地を作りたいと、まあ、実際、メタバルのヘリも一応という話もありますのでね、まあ、とにかく自衛隊基地を増やしたいということも目的の大きな目的の中にあるんじゃないかと思いますので、単にオスプレイだけ言っててもやっぱりまずいと思いますね。佐賀市への自衛隊新基地建設反対、佐賀市には自衛隊基地はありませんので、佐賀市への自衛隊新基地反対といろんなスローガンも大事になってくるかもしれません。どうぞ。
これまで住民の皆さんたちの運動の中でよく言われてたのは、やっぱり生活環境の破壊だとか、海の汚染の心配だったというところが主だったと思うんですけど、ね、ね、豊島さん先生がお考えなのは、やっぱりその、軍事アメリカとの軍事同盟だとか、その台湾との台湾を巡る戦争だとかっていうところに日本が巻き込まれるかどうか、そうですね、はいはい、そこら辺まで拡大した上で、
そうですね、はいはい、だから、はいはい、まあ、それぞれ市民運動いろいろ重点の置き方が違うと思うんですけども、 まあ、私もちろん私たちもあの環境問題大変重要な問題だということは当然認識してますけども、まあ、それぞれ重点の置き方が違うと思いますので 私たちとしてはあのやっぱり平和の問題、戦争と平和の問題はやっぱり最重点として取り組みたいというのが趣旨です。何か言いたいことですか。
はい、先ほど の、まあ、あのお話全くその通りだと思ったんですけれども、あのジーンシャープ の、 あの活動 な、 あのなどは例えば沖縄の瀬長亀次郎さんなんかまさしくそういう方だったと思います、ね、それからあの皆さんこういう本はご存知ですか。アメリカ、占領時代の沖縄言論統制史という、で結局アメリカが民主主義という形を取りながらも沖縄でいかにですねあの弾圧していたか、もう自由平等というのは口ばかりで実際はそうではないということはもうあのはっきり言ってあの世界では明らかなことで、日本だけなぜかそういうことがあまりあの言われない、まあ、それがマスコミのですねやっぱり報道の仕方にも問題があるんじゃないかということが本の中にも書かれています。でもっとマスコミの方にですねあの本当に日本人として日本人にとって大切な情報は何なのかっていうことをあの思って記事をしっかり書いていただきたいと思うんですね。あのいろんな方がやっぱり言われますけれども、あのほとんど記事をちゃんと書いてくれないというふうに言われてます。この状況どう思われますか、ジャーナリストとして。皆さんの方にあのこれはあのお聞きしたいと思っております。これだけあのいろんな方が力を合わせて、まあ、自分だけのためではなくですね、あのみんなのために、国民やその市民のためにあの活動されていることをマスコミはどうあの、報道してきたか、そこが今問われていると思うんですね。でもマスコミは
今日はあの私たちの話を聞きに来ていただいたんで
まあそうですけど、でもそこが非常に大きいと思います。今日のこの記者会見をどれだけ記事にしていただくかということが重要なので、あの単なるあの何ですかね、まあ、没になったりあるいはベタ記事であの小さく報道されるということは佐賀市民のためになるでしょうかということをちょっとお伝えしたいと思っております。以上です。
何かありますか。
大丈夫ですか。はい、
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。向こうにあのちょっと宣伝物いろいろありますのでついでにちょっと見ていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。